音楽に込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、広野正蔵です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、うん、ですってどうしたんでしょうか。はい、今日はなんかもう目が覚めてるんでしょうかね、うんうん、まあもう10月ですね。
はい、もう10月も早い
もん、ね、あと2ヶ月です。
はい、もう早いもん。あ、3ヶ月ですね、普通はね。
ごめんなさい、そう、はい、10月、まあ、1ヶ月とね、はい、まあ、そうそうそう、うん、はい、あと3ヶ月、もうそろそろね、来年の準備もねしなくてはならないんですよね。
まあ、そうですよね、普通はね、もうね。
そう、まあほらこの間ね、今年好評だったカレンダーも、
はい、
今度、ま、今
好評だったんですかね。
好評だったの、好評だったの。うん、問い合わせもあったりしてね、今ね。
そうなんですか、
うん、いつ出来上がるのっていう、
あ、カレンダーね。
そうそうそう、そういう
1年目みたいなのペラでいいんじゃないのね。
そう、1年目はね、うん、そう、1年目はねペラだったんですよね、
うん、12ヶ月のね、
そうそう、
1枚で済むってやつ。あれいいですよ。でも
あれいいよね、なんかずっと1年中ね、
そう、楽だし、
ずっと貼って、うん、貼ってられて、まあ今年はですね、
はい、
2ヶ月に一遍の日めくり、日めくりじゃないよ、はい、なんていうのこれ、
うん、
2ヶ月ごとで
6枚綴りね。
そう、6枚綴りのね、うん、カレンダーで。もそれはね、阿部直美のまたちょっと違ういろんな阿部直美を見れるカレンダーでね、これはこれで好評だったんですよ。
あ、そうなんですか。
七変化みたいな、うん、6回ですけどね、表紙を入れて七変化みたいな、
うんうん
うん、そんなのでね、とても好評だったですよ、
うん、大きいのもいい、まあ、いいと思いますけどね、1枚でポンとね、
うん、そうそうそう、一番最初のね、うん、あの年は、A3 サイズの1枚だったんですよ、で、まあ、今年のはこれはそれよりも大きいサイズ の、
うんうん、
あのめくるやつだったんですけど、この大きい
サイズ額に入れて売ればね、結構高いく売れるしね。
でもどうでしょうね、この A3 だと気持ちさ、1年間だとちっちゃいかもしれません、
う
ん
う
ん、
もう一つでかいの
にしてね。そうそうそうそう、まあそれでいいんじゃないかなと、
うん、
たまにあれがありますよ、でかすぎるかもしれないですけど、うん、あの秋葉原とかのね、
はい、
なんですっけあれ、ほらビッグカメラとかの、はい、知ってます、はい、カレンダー、は
いはい、でかいね、
地図の
A1 ぐらいですよ、下手したらね。
そう、うん、あれをさ、
円からポスターでかい、
そう、ドーンとなんかこう、うん、ドーンと真ん中にね、うん、阿部直美がいて、
日本地図の、ね、
周りにちょっとほらいろんな阿部直美がいてっていう、うんうん、それもなんか面白くないですか、うんうん、
はい、
でなんかそんなこともね、うん、いろいろ今ちょっと考えても、そろそろ本当動かなきゃいけないんですけど、
はい、
そんなことでも今準備しております、
う
ん、
はい、
あとは今年はですね、あのイベントもあるんですよ、
うん、
あのまあね、本当こう今こうやって聞いてくださってる、まず四日市の皆様にはなかなか遠くてあれなんですけども、
はい、
まあ、地元がねファンがちょっと多いので、
はい、
ファンの集いで阿部直美がお料理をして、それを振る舞うという、
ああ、どっかから買ってきて、
ん、大根なんですけど、はい、うちのマネージャーひどいんですよ、阿部直美の大根クスとか言って、はい、分かります、意味
分かんない。
なんかそれで絵がついてんですよ、ああ、そのチラシには、はい、なんかぶっとい足した、
ああ足をね料理しますと、はい、
そんな本当に嫌なマネージャーでね、
はい、
まあでもそれがね、あの手料理を皆様に、食べていただいて、喜んでいただいて、そして歌を歌うという、はい、うん、
なるほどね、
まあ、そんなイベントがあったり、うん、はい、あとはねカラオケの、ね、発表会を、うん、プロデュースしたんですよ。
へ、
まあ、いろいろねカラオケ発表会ってあるじゃないですか、うん、それでも阿部直美はちょっと変わったことをやりたいと、
うん、
と思いまして、その普通のコーナーもありますけども、
うん、
スクリーンをね出して、
うん、
なんか皆様の独自の動画を作って、それをお流ししながら歌うっていうコーナーと、あとは阿部直美のバンドで、オリジナルアレンジをね作って、
うんうん、
そして、まあ、それで生で歌ってもらうという、
うん
う
ん、
そういったステージもね、うん、企画したんですよ、うん、まだ皆さん怖がってるのか、
うんうんうん、
どうなんだろう、うん、ということでね、
どんなふうになるんだろうね、
うん、
ね、思うから、
そうそうそうそう、まだ中ちゃんとした注文がないんです
無理じゃないですか。じゃあそれもう今の段階で
11月
参加がなければもう早く諦めて次のものに変えた方がいいと思いますけどね
いやでもまあ普通のカラオケのならね、
うん、
あのまあ6000ですし、うん、全然高くないので参加しやすいんですよ、
うんうん、
だから皆さん怖がってこちらならいいよみたいな感じですけども生演奏だとねやっぱりほら詩がないし、
うん、
あと生で歌うってどうだろうという、
うん、
でも悩むんだったらこれでやった方がいいけど、
うん
ね、やりたい気持ちはあるけどっていうねみんな結構ね、
うん
うん、ちょっとそういったところがあるのでぜひね挑戦してもらいたいんですよね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、まあそんなこともね、はい、ありますのでね、またおいおいといろいろね、宣伝もさせていただきます、
はい、
さあ、8月9月は阿部直美のオリジナルのねカバーアルバムを、皆様にお伝えしてまいりました、
はい、
まあ今日はですね、うん、まあこの本編に戻りまして、
うん、なるほど、はい、
はい、心の旅名曲の舞台訪ねてに戻ります。
はい、はい、分かりました。
でそこで、5月にですね富山県へ行ってまいりました、
はい、
そちらはですね五箇山へ行ってまいりました。
うん、
うん、まあそこでははぐれこきりこというね、
うん、
まあこれはあの成瀬翔平さんの歌なんですけども、はい、あのまあ、それを題材にして、あ、うん、こきりこ節とかこきりこ踊りとかね、うん、あのいろいろありますから、うん、あ、それを今回題材にしたいなと思っております。
ね、はい、今日の名曲はじゃあはぐれこきりこということですね。
うん、はぐれこき、まあ、そうですね、
そういうことですよね。
そうです、はいはい、でもまあ2週にわたってねこれはね、はい、お送りしたいと思いますので、
はい、
今週1週目にお送りするのは、
はい、
富山県民謡のこきりこ節を聞いてくださいませ、ね、
はい、
はい、それではこきりこ節、はい、こきりこ節聞いていただきました。
うん、まあこれは今週、うん、来週と、まあ、はぐれこきりこの、うん、出して、まあ、まあとりあえずこきりこ節を聞いてもらったってことですよね。
そうですね、
はいはい、
うん、
まあ、まあどっかで聞いたことをね、大体の人はあると思うね、あのデデレコデンっていうのがね、
聞いたことありますか。
うん、もうありましたね、うんうん、はれのさんさんもデデレコデンっていうのなんか非常に分かりにくい、うん、
でもデデレコデンってなんだろうとかね、
はい、そうですね、これ分からないですね、
分からない、あのね民謡って
はれのさんさんもデデ、なんか沖縄民謡みたいな感じのなんか、
う
ん、
そうそうね、によってね結構分かんない言葉が多くて、
はい、
その意味が分かんないことが本当多くてですね、
はい、
あの私小さい時とか子供の印象はね、
はい、
まず民謡は日本語は伝わってこないと思ってたんです、
はい、
そう、でもだんだん大人になってきてこう詩を見たりとかね、詩をこうやって解読していくと、
うん、
わ、なんか日本の伝統というかね、そういったものをすごい言葉だけでも感じさせてもらえて、
うん、
あのとても興味が今湧いてます、
うんうん、まあ、その今日行ったという五箇山なんですけど、うん、まあ、これは名古屋からもあの結構行く人多いんですよ。白河合唱作りの白河号の方が有名ですね、はい、名古屋人は、
うん、
だから五箇山って僕はあの名古屋にいる時は知らなかったんですけども、まあ、東京に行ってからは、うん、あの五箇山っていうところもあるんだなっていうことが分かりました。名古屋ではだいたい、あの合唱作りというと白河郷というイメージがあって、みんなそっち行くんですよね。
あ、なるほどね、
はいはい、うんうん、だからあんまりこきりこ節っていうイメージがない。白河郷って言うと岐阜県になるんですかね。
あ、そうか、そういうことですよね。
確か、
うんうん、だからやっぱ違いますからね、うん、富山民謡ではないですからね、
はいはい、
うん、
五箇山っていうのは、まあ、富山県にあるということで、うんうん、まあ、近くでは、まあ、富山の方が近いのかな。
そうですね、私ねちょうど5月に、
はい、
あの富山であのお仕事だったんですよ、
はい、
それでね、あのその合間にね、
はい、
あの連れてっていただいたんです。あの世界遺産 の、
あの
合唱作りの里、
大事ですか、合唱の里、
うんうん、はい、でね、たまたまですよ、
はい、
そのお仕事が終わった後に行きましたら、
はいはい、
ちょうどねその日はねライトアップのイベントの日だったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、なので夜になってもうライトアップ、
ライトアップ
されて、うん、綺麗だった。で、あとあの空気がいいですね。で、そのライトアップの前になんかね、はい、あそこってその周りもあるんですよ、そのこの合唱作りのお家みたいなのがね、
はいはい、
なので最初はそちらの方をちょっとこうやってこう歩きましてね、なんかあのいい雰囲気を歩いてきたんです、
はいはい、
そしたら あのあそこの集落のところにライトアップのイベントだったので、
はい、
よし払おうと行こうと、
うん、
払おうだって
払おう、金を払っていくんですか。
そうそうそう、あのそう、あのマネージャーなんかね、 あの駐車場取られてね。
ああ駐車場が取られる
そうそうそう、あの
入るはただってことね。
どうだったかな、そこ忘れちゃったんですけど、うん、駐車場取るのかよみたいな、はいはい、じゃあ行くのやめようよって、はいはい、だよね、言ってたのマネージャーが、はい、いやでも何言ってんですか、せっかく来たんだからもう駐車場代なんていいじゃないですかって言ってね、はいはい、あの行きました。そんな思い出があります。
ああそうなんですか、
うん、でもそしたら、はい、そう、そこのね、あの場所でやはりイベントをしてたんですよ、
はいはい、
でそこであの小切子節、
なるほどね、
女性が詩で踊りっていうんですね、女性の踊りと男性のささら踊りっていう、まあ、ささらという楽器を使っての踊り、あのほら男性のね、なんでだろう、普通女性の方が目が行きそうでしょ、
はいはい、
けどね男性 の, あの衣装がこうなんていうのか、鳥帽子っていうのかな、あの頭こうって顔があんまり見えない、
うんうん、
それで仮衣装、
鳥帽子、烏帽子ね、
烏帽子ってのこれ、はいはいはい、だって鳥って書いてあるもん、分かんなかった、そう烏帽子って言うんだ、
ね、
とあとほら狩りの衣装っていうんだかな、これ、
はいはい、まあまあね、
これは何て読むの、はい
ね、これ山伏の衣装ですね、これ山伏、
山伏って言うんだこれ、
はい、
うん、そういう対象なのでね、はいはいはい、あのとてもなんか魅力的なんですよ。
そうなんですか、
うん、で、あのなんで笑ってもしょうそれでね、あの顔が見えないって、
まあ、鳥帽子だとね
いいのか例えばさ、あの富山民謡ってね、あの三大、あの3つあるんですよ、
はいはい、
麦屋節、エッチおわら節、こっきりこ節、
ね、
うん、あのほらエッチおわらの方も、うん、女性のこう顔が見えない、この かぶるわけじゃないですか、うん、
はい、
あれってやっぱ魅力的なんですよね、顔が見えないってね。
あそうだね、この烏帽子も見えないですね、この写真見るとね。
そうなんです、なのでもう女性の踊りもね、この男性の踊りの方がね、なんかこう引き立つっていうか、興味が湧くんですよね。
まあ、あの分からない方もいらっしゃるわ、こきりこっていうのは、うん、まあ、楽器の名前ということですね、これは打楽器、うん、2本の竹を使った打楽器で、うん、あると、
うん、
でまあ、これでこうなんか丸くしたり、あのあれして
カ
シャカシャ出るのかな、
う
ん、音が。
そうですそうです、
うん、なるほど、
うんうん、
それでそれをやってたと。
やってました、もう私ね、あのこの男性たちが踊り始めたのを目の前に来ましたもん。
あ、そうなんですか。
なんか近くで見たいと思って、うん、なんかすごい最後までこうなんか同じことの繰り返しなんですけど、フレーズフレーズでね、
はい、
でもねやっぱすごい魅力的な、はい、
まあ、歌詞が、こきりこの竹は七寸五分じゃ、長い袖の金貝じゃ、窓の三叉はデデレコデン、晴れの三叉もデデレコデン、これ何言ってるんですかねこれ
デデレコデンって
三叉、窓の三叉、
分かんないですよ ね、
向かいの山を数子とすれば、なにわが切れて数かれん、窓の三叉で、ここも
出てくるね、二縄が切れて、
あ、二縄か、
うん、うん、
二縄が切れて数かれん、数かれん、
ね、そうなんですよ、本当にね、あの民謡って分かんないの、うん、だから意味が分かんないんです、
窓の三叉ね、
うん、
窓の三冊子はじゃないもんね、三叉だもんね、
三叉って何ですかっていうことですよね、
はい、窓の三叉、
そう、何を
窓の三叉っていうと、窓の格子はとかね、そういう意味かなと思うね、晴れの三叉、晴れがカタカナになってますねこれ。
まあね、実はさ、三叉っていう言葉はね、私宮城県、父が、まあ、宮城なんですけども、はいはい、よく三叉しぐれを歌ってたんですよ、まあ、そこでね、もう三叉っていうのは聞いてるので、
はい、
あのまあ、特に自然なんで入ってくるんですけども、でもそれにしても、じゃあ三叉って何なのって言われた時に、
はい、
あれなんだろうって、
三叉ね、
うん、正直ね、やっぱりこう説明ができないんですよね、
うん
うん、まあでもなんかこう掛け声っていうかね、
うん、
まあ、なんかまあそんな感じなんで、
どこいしょとか、
まあそんな感じなんですよね、
やーれんそーれんとか一緒かもしれない、
そうそうそう、
まあ、それにしてもデデレコデンって、まあ、太鼓の音みたいでんでこでんでんでんっていう意味なのか、でもこきりこだから太鼓があるのかどうか分かりませんけど、
あの、まあ、後ろの方でね、
うん、
あのほらお囃子みたいな、そういう太鼓とかなんか叩いてたと思いますよ、笛と、うん、笛と ね、うん、まあ、デデレコデンって、でもこのメロディーが結構ね、
はい、
残るんですよね、
はい、
なので、まあ、ついここを歌いたくなるっていう、
そうですね、
でなんかの 歌の音痴なマネージャーも、
はいはい、
もう隣でね、 デデレコデンとかなんか言ってずっと言ってましたから、
デデレコデンっていうとね、なんかまああのなんていうかな、回してやるなんだっけね、あの糸がついてて太鼓に当たるやつね、あのおもちゃのね、なんあの太鼓のね、糸がついててほらこうやってぐるぐる回すとポンポコポンポコ当たるねというイメージがありますけどね。
ああなるほどね、なるほどね、
デデレコデン、まあな、でも分かるんですか、あなたは。
いや分かんないですよ、分かんないけども、
はい、
なんかデデレコデンって最初私笑っちゃったんですよね、
はい、
何デデレコデンってみたいな、はい、でそのなんとのかな、ほらそれで意外ともう残っちゃうじゃないですか、
あ、まあまあ、デデレコ
で、それをだからマネージャーがずっとなんとかなんとかって、うん、なんか作り、なんか作り歌みたいなのもやってましたから、
うん、
デデレコデンとか、うん、なんかからかい半分、
はいはい、
うん、でデデレコデンと、
まあ、どういう昔からあるものですからね。
そうなんですよ、
どうなんですかねこれはね、まあ来週までに調べておこうというふうには思いますけども、まあ、こきりこ節、それでまあ、 あのその中では、まあ、はぐれこきりこっていうのがあの成瀬翔平さんが歌ってるのもあるね、
うん、そうなんですよね、
はぐれこきりこ、まあ来週ちょっと歌詞もね、
あれ、うん、まあちょうどね、うん、でもこのお祭りね、
はい、
は9月だったんですよね、はい、このこきりこ祭りっていうんですか、うん、9月なんですって。だからやっぱりあそこでちょうどね、先月は賑やかなお祭りだったんじゃないですかね、
うん、
なんか9月ってのはやっぱ、あそこもそうですね、おわら風の盆もそうですけども、はい、なんかあるみたいですね、はい、いい季節なんですかね、
はい、
うん、
まあなんか難しいですねこれ特に、まあ、
あのね、民謡やっぱ日本の歴史なので、
はい、
やっぱりこう読み解くには難しいと思います、
はい、
うん、なんかこれいいな、私これね、なんか一度やってみたいんですよね、このこきりこ節、
うん、
このメロディーもなんかいろんなねアレンジがあって、はい、もうちょっと民謡っぽくしたりとか、でも、うん、なんていうのか、これえ民謡なのっていうようなクラシックっぽいような ね、
はい、
こきりこ節もあったりとかで、なんかほら、なんていうか、童謡みたいな感じの、
うん、
民謡だなって思ったりするんですよ、
うんうんうん、
なのでね、とってもなんか魅力のある民謡だと思っていて、
はい、
絶対なんかやってみたいと思ってます、
うん、
アベノミをやりたいな、こういうのと思って、まあなかなか今日はね、ね、内容の深いところにはちょっといけませんでしたけどもね、
うん、
うん、
まあ、まだねちょっと歌詞がまだ読み取れない、
これ読み取れないんですよ、
まあ、五箇山はまあ世界遺産になっているんですよねこれね、
そうですそうです、
まあ、富山からも近いのかとは思いますのでね、ぜひまあ名古屋の方も行ってね、白川郷と合わせて
デデルコデン
で、ね、こきりこ節に触れるのもいいと思いますよ、
いいと思いますよ、
うんうん、
まあ、でも本当五箇山ああいう世界遺産になると、まあ、管理が大変そうですからね、
うん、
そういったその場所のそこに住んでる、はい、まあ、実際住んでるんですよねあれがね、
うん、
その、
そうみたいですね、
うんうん、観光地になってるんですけどもそこに住んでるんですよ、
うん、
皆さん普通の、うんうん、なのでね、まあ、現地のっていうとあれですけど、そこに住んでる方のお話を聞いたりすると、
うん、
いや大変だと、
うん、まあそうで
しょうね、この管理に大変、
ね、
うん、管理に大変だと言ってましたね、
言うほどね、
うんうんうん、
楽じゃないとは思いますけどね、
そうですよね、まあ、守らなきゃいけないですからね、はい、そう伝統をね、まあそういったことですね、
なるほどね、
うんうんうん、
まあ厳しい、まあ、冬も寒いでしょうからね、
うん、うん、でもあの屋根はあったかそうじゃないですか、
いや、まあそうかも
ね、どうなんだろうね、
はい、
場所は寒そうでしょ、
はいはい、
雪がすごいって言いますからね、
はい、
うん、そう、なんかなんかお家の中はあの屋根がなんか普通のお家よりもあったかそうには感じるんですけど、
うん、
まあどうなんですかね、
う
ん、
まあ、こきりこっていうのは、まあ、さっきも言いましたが日本の竹雄が打楽器で、漢字では小さい切る子供の子、こきりこ、
うん、
長さは歌詞にあるように七寸五分、約23センチ、あんまり長いと着物の袖に引っかかって金かいとなって、あ、これが邪魔って、金かいというのは邪魔という意味なんですね、金かい、今見ると金かいっ かな長い袖だとかなかいじゃと、ああこれ歌詞にも小栗子の丈は七寸五分じゃと、
うん、
長い袖の長いは袖のかなかい、長いと袖の邪魔になると、
うんうんうん、
で窓の三叉は、うん、これ来週分かるんですかこれデデ旅行で春の三叉も、うんうん、
まあ、ちょこっとねちょこっとだけあの、うん、まあ、ちょっと、まあ、秘められた何かがあるっていうようなねものはこうあ、はい、あの見つけてはいるんです。
あ、そうなん
ですね、うんうん、そうなんですね、うん、まあ、不思議な、不思議だなって思うことがあるので、うんうん、それはまあ来週ねお話を申したいなと思っております、
うんうんう
ん、なんで笑うの、ま
あ、これとこれ鳥ですけど、あのカラスの鳥です、方の鳥ですよ、エボシっていうのは。
あ、そっか、
うん、鳥帽子じゃなくて読むなら。
あ、そうね、
はい、
まあ、またそれはね、私をバカにしようと思って、まあまあ、
いやいや鳥帽子
うん、あのじゃあちゃんと歌詞を見ると載ってるのね、はい、エボシと、はいはい、あのカリギヌって、はい、
うね、
あの、
う
ん、はい、でもね私がちょっと調べたものには、あのカリギヌのところがね、あの衣装ってなってたんですよ。
あ、そうですか、
あのカリ衣装って書いてあったので、はい、なのでまあこれはカリ衣装って読んで私は読んじゃったんですけど ね、まあ、鳥は鳥と見えたんですよね。
ああ、まあ、来週じゃあそのサンサとデデルコでのね意味ね、
はい
は
い、
わかりました。
今週はね、こきりこ節を、え、皆様にお伝えしました。まだ来週にも続きます。それではエンディングです。はい、こう久々のこういう名曲をね、う
ん、舞台を訪ね、
はい、舞台を訪ねてだったですけども、
はいは
い、まあいいですよねやっぱりね、うん、こういうこう掘り下げて、
ね、
うんう
ん、まあ大体ね、うん、デデレーコデンって何なんだろうって普通皆さん思ってらっしゃると思いますよ。
思いますよ。
窓の三叉はデデレーコデンとかね、
うんうん、思います思います。
デデレーコデン、まあ、なんか感覚的にはやっぱ太鼓の音じゃないかなって感じはします、ね、
うん、そんな感じしますよね。
でんでんでんでんでこ太鼓か、そうだ、
でんでん、あれはでんでん太鼓って言
う
の、
うん、そうそうそうそう、
だからそれをデデデコデンでしょ、
でんでん
太鼓、デレデ
レ、なんか
なんかデレデレとか、
うん、
うん、なんかその言葉のなんかこのね回しっていうか、それがなんか面白いですよね、
うん、
あの耳に残るんですよね、うん、あそこがね、うん、あとメロディーもの残るので、
はいはい、
あの皆様ね、あの一度ね、あのまだ行かれてない方は一度行ってみてきて、
ね、
うん、ください、うん、そしてこのコキリコ節もね聞いていただければと思います。
わ、
はいはい、
かりました、
はい、ではこの番組は、皆様からのお便りお待ちしております。次の宛先まで どんどんお寄せくださいませ。ファックス番号03-6659-9064、 03-6659-9064、 メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、 abenaomioffice@gmail.com です。お別れにはアベノームのアルバムの中から、吉井久蔵さんのカバースイカを聴いていただきたいと思います。この番組はアベノームと、
はい、広野正蔵で
お送りいたしました。それではさよなら。